ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤裕二です。こんばんは。
今日はね、特別ゲストに
特別ゲスト初回の
映画館の YouTube の志田渡と申します。
はい、
シネ新潟の市民映画館、ね、シネウィンドの、
そうそうそうそう
顔役ですから、
なん
ですか
顔役で。
志田君はね、僕の自主映画にもね、はい、声優で参加してもらった
ことがあるんです
よ。あ、そうなんですか。いや、おい、
そう、それでですね、岸田くん結構前から男はつらいよ大好きね。
ええー、もう大ファンです。
大ファンで
全部は見てないけど、
ね、あ、そうなんだ。今回のは13、14、15、16濃いやつれからの4本ですが、そうですね、それは 見た。
13はね、は今断片的に見てます。
あ、そうか。
あとは全部見てますね。その後は14、15、16は。
へえ。
でもそのだいぶ前ですけどね。あ、まあリリーから何回か繰り返し見てますけど。
へえ、なるほど、うん、ということで佐藤店長が今回はね、うん、ちょっとなんか議案があると。
いや、議案というわけじゃないんだけど何の表紙なんでしょうね。なんかあれ、僕さ、これあのさっき小泉さんにリンクちょっと送ったけど、はいはい、なんかトラさんが嫌いだっていう。
そうですね、
ブログの記事がなんかね、だからあの、
え、そんな話題になってんですか。
ね、それが不思議なの。だから あの意見自体は全く別に取りに足らないというか、別にそういう意見一定してあるので、昔からね、うん、あんなのってほら別にリアルタイムで言われてたことだからさ、トラが鬱陶しいなんていうのは、だからそれさ、大好きな人たちも鬱陶しいと思って見てるじゃん、トラのことっていう話だからね。で、なんかそれがいいのか悪いのかっていう話とはまたちょっと違うんだけど、
はい、
なんかだからこれが今話題になってるっていうのが結構不思議っていうかね。でツイッターでたまたまちょっと、うん、まあ、著名な人が拾ったりとかして広がってったっていうのもあるのかな。
同感だって人が多いんですかね。
あ、面白い意見ですねっていう。だからつまり今の時代には通用しないですよねみたいなことを言うのは、まあそういうのってどうなんだろう。あんまし、なんか僕はその論自体が面白くないなと思ったんだよね。
全然面白
く
ない、
うん。
まあ、言ってる内容はね、うん、ごもっともなんですよ。
ですよでもなんかこう、身近にいるから嫌だとか、
うん、
なんか実人生とあまりにこうリンクさせすぎるっていうかね、受け手の方が。
はあ、
だけど、それってさ、でも、それ、まあ今日、まあ、僕は今日はすごくいろいろ語りたいことたくさんあるんだけど、本当にこう自分のこととして受け止める場面っていうのは映画の中でいくつもあるわけですよ。
いくつ、いく
も、あの、ね、メロンで切れるとかさ、そういうのってほら非常に、まあ言ってみたらすごく分かりやすい話題であって、だけどほんのふとした表情とか、トラヤの人々の気の、うん、こうなんか心のなんかこうね、なんというかこう脚本に吹いて現れるなんか気持ちのなんかありようとか、うん、そういったものをやはり少しなんかね、いろんなところから影響を受けてるっていうのはあるわけで、なんかメロンで暴れるからこいつはとんでもなくて身近にいるから嫌だとか、すげえそういう論の立て方がすげえつまんねえなと思ったんだよね。
この人は、うん、要は人格者以外は認めないって言いたい、うん、言いたいわけですよね。
まあ、すごくなんか正しいっちゃ正しいのかも。
だから、そりゃ、そういう人は、そりゃそうでしょうって終わる話ですよ。
だから、つまりこの人って、わかりやすく言うと、プロレスは八百長だから嫌だって言ってるようなもんで、
うん、
なんかね、ちょっと、まあそうっすよね、みたいな。
そうだね。
特になんとも言いようがないっていうかね。で、それで、私も寅さんって嫌とか。ま
あ、だから、俺は提案したいのは、この人に、なんかで、こっぴどく叱られた時
前回の収録で小泉さんが
寅さんを見てごらんなさいと、いたたまれない気持ちをね、寅はもうね、毎回その発揮してくれてね、
あれ身につまされるんだよね。
だからそのつまり今の時代とどうこうっていう風な、まあ、言い方するのがね、ちょっとまああれだなっていうのと、それこそさ、それ言ったらさ、寅さんとその10年前ぐらいになるんだけど、それこそ植木仁のさ、無責任社員とかさ、あれだってありえねえじゃんっていう話なんだけど、だけど
バブル崩壊以降は一発でリストラされて終わる終身雇用制がね、ちゃんとしてた時期だから成立しただけで、
でもなんかあまりにも実人生の実生活とリンクさせてこの人はなしって断罪しちゃうことって、
うん、
僕は そもそもそういうのすごく不自然な気がするのね。
豊かじゃないよな、うん、見方が。
でもね、うん、この人そんな若い人じゃないっぽいですよね。
そうなんですよね。
何歳なんだろう、
分かんない。
今まであんま
ちょっとだから、なんでこれをこのタイミングで書いたのかもちょっとよく分かんない。
挫折とかせずに過ごしてきたのかな。
なんかでも閉塞感がいや、あんまりそのね、やいのこの人やいのやいの言うつもりはないんですけど、うん、ただちょっと一つ言いたかったのは、メロン騒動について何か言うんだったら、うん、その後につながるそのアイアイガサまで見てるから言ってんのかなっていう、
うん、
あれはまあメロン騒動ってフックじゃん、言ってみたら、
うんうんうん、
ね、 ね、その後土砂降りになって、要はタイトル通りのあいあい傘につながっていくので、だそういうの見ないで、多分あれ、YouTube とかで転がってるんだよね、そのメロン騒動のとこだけ、面白おかしく、うん、ここだけ見ると、すごい有名でさ、あこのエピソードかってなるんだけど、いやいや、その前後でしょっていう話なんだよね。うん、なので、まあ、そういうところがまあ現代的というか。でそのなんとなくほらなんとなく寅さんのイメージっていうのも見てなくたって伝わるじゃないですか、うん、だからあはいはい寅さんって嫌だよね私も嫌いなんていう人がどんどん出てきちゃうとかはまあまあすげえ 今時風だなみたいな、
まあね、寅に魅力を感じないんじゃどうしようもないですよね
いいっすね気持ちいいっすね小泉さん言い切りましたね
だって
本当だよ
そこしか見ないんだもん、
う
ん、
そうですよ
ダメなのダメだっていうふうに、う
ん、ね、
ね、呆れながら俺たちは笑って楽しくなってるんだろうな、うん、それは
思う、なんかね、やいのやいの議論するところじゃないそこっていう、なんか当たり前に魅力的っていうところがもうどうしてもあるんですよね、
うん、
はい、そんなことを思いまして、
はい、
今日は頑張ろうと思いました。
そうですね、そんな寅さんが話題になっていることすらつい知りませんでしたよ。
そうでしたか。
あ、この前の本は。
あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。
そう、今日はね、男は辛いよ。虎次郎、濃いやつ、あれがないと話が始まらない。
そういうことか。
そうなんですよ。もう我らのバイブルになって。
あらすじを読まないでください。
ありがとうございます。じゃあ、濃いやつでの背景とか、そういうやつをね、見ていきましょうね。こちらは1974年。8月10日公開ですね。だから1作目が公開してから5年目ですね。5年で13作だからとんでもない、
ね、2年で8作とか作ってるよね、
確かに。最初の方がちょっとペース早すぎた、さあ虎次郎濃いやつではなんと2回目のマドンナ吉永小百合の登場です。柴又に上機嫌で帰ってきた寅さん、重大発表があるなどというものだから結婚相手が決まったのかと大騒ぎ。そこでタコ社長とさくらが寅さんと一緒にその相手絹代高田敏江に会いに行くことに。シングルマザーなんですよね、うん、ところが山陰の小さな町湯の津に着くと絹代の蒸発した亭主が戻っていて、素早い失恋、昇進の寅さんであった。しかしただでは起きないのが寅さんだ。諏訪野で2年前第9作に別れた歌子吉永小百合と再会。夫と死別した歌子が虎屋にやってくると父親と和解させるなどして元気づけてやるのだった。その後歌子は就職口を見つけ自立することを決意。前途祝福しつつ寅さんやっぱり辛い失恋となったのだ。9作目で吉永小百合はなんか結婚したんですよね、うん、結婚するって。
そうです、あの陶芸家の、
で陶芸のそのまあ嫁で行った先で、うん、結構いびられて辛い生活、
そういう描写がありましたね、
うん、
だからあれは亡くなった療養するときに、その実家へ帰って、最後の何ヶ月かを過ごして、
うん、
そのまま歌子さんはそこでお母さんと一緒に暮らしてるっていう設定になってましたね。
だからもう血縁もね、うん、旦那さんもいないのに、うん、まあ、昔は結構そういうの厳しかったのかな、
本当ね。だけどそこも今まさにそこは今日話そうと思ってたんだけど、だけどさ、本当最後の何ヶ月かを共に暮らしただけなので、
うん、子供もいないしね、うん、
歌子さんのことを思うんであれば、
うん、
もうそこはもう歌子さんの好きにしなさいっていうような部分がなければおかしいと思うんだけど、
それが普通です
ね、あれはなんか完全にお手伝いさん扱いっていうか、
そう、
も
う
なんか労働力、今日の晩ご飯はあなたに作ってほしいって言ってたわよみたいなことをなんか言うから、うん、これはまあ閉塞感っていうものがすごく出てましたね、
うん、
だからゆえにあそこでトラとばったり会うじゃん、茶屋でさ、うんうんうん、トラがうどん食ってたら図書館で働いててね、歌子さんがポスター持ってきたらばったり、
うんうん、
であの瞬間にもう感極まってるんだよね、トラさんっつって、もう歌子ちゃん泣いてる、ま
あ、
でもうそれだけでもう今の暮らしにすごく閉塞感を感じてるっていうのは
自由の象徴みたいな、
そう、自由の象徴自分の扉をこじ開けてくれた人だからトラは、うん、そこにばったり会えばそりゃびっくりするし感極まるよっていう、
そうですね、うん、
それはなんか見てて思いましたね、
は
い、なんかちょっとだから巻き戻って冒頭に行くとね、今回そのマドンナが2人いて、
まあもう1人の方はすっごい影が薄い、
あの絵に描いたような残酷マドンナって感じで、
うん、
これは、旦那さんが失踪しちゃったからっていうので、優しくしてあげて、トラがね。で、もう、すっかりいい調子になって帰ってきて、なんでこう、桜とタコが一緒についていったんだっていう。
まあ、タコは大阪で
大阪の中ね、仕事があるから、ついてきてくれたタコっていいやつだなと思ったんだけど、本当、普通行ってくんねえよって。
ねえ、そこまで暇じゃないでしょ。
そうだよ。ほんで、着くなり、もう終わりみたいな。
もう結果出て出ました
で、あれよくね、今ね、クッシャンと小泉さん来るまでに、はいはい、今の場面もう一回見せたの、そしたらタコがさ、うん、後ろでさ財布から名刺出して挨拶しようとしたんだけどあの旦那帰ってきたですよ、よかったよかったって言ったらそっと名刺をしまうんだよねもう何しに行ったか分かるしねって感じで、すげえよかった
っすよ、ね、いい顔してんだよ、その時ダ
ダイしたほうが。でその日はね、もう焼け酒出すって言って、こうね、もう覚悟はできてますよなんてタコも言って、トラに焼け酒に付き合って、翌日の朝、あの電車の駅のホームでね、さくらとタコがあの社長さんごめんね、こんなとこまで引っ張り出しちゃってなんつって、いや、いいんだよ、いいんだよ、大阪で仕事もあるし、俺もそんなにうまくいくなんて、鼻から思ってねえんだ、みたいなことを、慰めのように言うっていうね、タコがね、すごくいい人だったんだよ、今回は。
その山陰に向かう、うん、あの、のは電車でした。
電車でした、
ね。電車でした。
いや、はい、そっか、ここからね、多分ね、はい、もう SL 出てこなかった。
出てきました。この回ね、出てた。
出てた。
うん、出てた、出てた。
そう、その後かな、もうなんか、あれ、SL 今回見てないぞ。
出てこなくなりますかね。
そう、電化が進んで、あの、国鉄の電化が進んで。うん、そう、
そんな感じ
でしたね。こういうやつのその後は出てきたんですね。うんうんうん、そうか。
で、まあ、だからそこで、絹代さんか。絹代さんと、まあそういう感じで、まあ、パッと片付いて。で、まあ、ね、そこで転んでも、全然そこの本には、転んでもタダで起きないって書いてあるけど、まあ、
そうですね、
ふとばったりと会うっていう。
そう。
ね、まあ、吉永小百合、歌子ちゃんにばったり会ってっていうところ
で。で、吉永小百合は、お父さんにね、うん、結婚反対されてて、うん、で、離婚した後も、うん、もう結婚。
離婚じゃないよ、死別した
後。死別した後もね、葬式すら来なかった
っ。葬式来ないで、終わったらさっさと帰ってこいっつってね。
で、お父さんとずっと気まずい中である。
気まずい中
で、そのお父さんとの仲を回復するかどうかが今回のなんか話としては、
もう肝でしたね、まあ、ラストまでつながる肝
でした。それでね、お父さん結構堅物の小説家、文学者みたいな、
前回からいろいろ話題にしてますけどね、
生活してるんだけど、そこにまずね、さくらが訪ねてくる
あの重々しい空気でしたね、あれ
もね。今、うなこさんがうちにいるのよっつって。
そうそうそう。
で、その後に、トラまで訪ねていっちゃう。
ねえ、ひどかったね。
たまんねえな
って。このワシントンもらったよって言って、いや、ナポレオンで、ナポレオンだった。
大事に取っといたウイスキーをガブ飲みされて
しまう。ガブ飲みしてね。あの、だからね、あのお父さん、さくらは本当はとても心の優しいお父さんなのって言うんだけど、結構さくらの前でもさ、なんかこう本当コミュ障なキャラクターっていうかさ、なんかお茶出さないなんなりしろよっていうのしない。
そうなんですよ、もう玄関に立たせっぱなしだしね。
なんだけど、じゃあ今日はこれ、じゃあ失礼します、さくらがいそいそと帰ろうとしたら、走って追っかけてくんだよね、なんか傘持ってあの日傘持って走って追っかけてきて、駅までお供しますって言って、でもまあそういう、だからすごい不器用な人っていう、
そうですね、
ところで、まあだから思いっていうのはやっぱ伝わるんですよね、そういうところでね、うたこちゃんのこと気にはしてるっていうのは、そういう端々で伝わるんですよ。
で、トラが訪ねてったら、あれかい、時代劇かいっつって、時代物書いてるんだっつって、いや違う、あれだろ、不倫だろって言って、まあ、不倫って言葉この時あるんだって思いましたよ。
厳しい批評されたっつってね。
そういう、
後々歌子ちゃん。
つけてなもの書いてるから、あんたダメなんだよ
って。あ、そう、いいセリフがあったんですよね。やっぱりね、コツコツやってりゃ、人間いつかいい面に遭うんだって、君を見るんだから、みたいなこと。
完全にコツコツやってる人に対して、なんちゅうことを。
よかった、よかった。まあ、だから、その、歌子ちゃんに会って、虎屋にまず帰ってきた時の、まあ、虎の、あれが、あの、おばちゃんがまるで、あれはまる、ああいうの昔はこういうやつれって言ったんだよっていうセリフにもあったけど、まさに今回倒れてるのはこういうやつれなんだけど、もう完全に歌子ちゃんと自分の世界にも浸りきっちゃってて、なんか妄想の世界にいるっていうかね。
そう、まあただね、本当歌子ちゃんがね、俺あんまやっぱ好きじゃない。
なるほどね。
ただ、そうですね。
魅力がない。
でもね、今回やっぱ2回目ってことで、若干物語はやっぱ馴染んでたなと思った。
それ以上にね、お父さんの方が、萌えキャラでしたよ。
そうっすね、まあ、
お水いただきます。
なんか美しすぎるんだよね、歌子さんがこう一般的に見てもね。だからやはりトラも、あの、なんていうかな、 言うほどっていうか、まあ、なんか今回は本当にこう純粋に歌子のその、うん、
幸せを願って
る、ね、幸せを願ってるよね。
まあ、うん、歌子ちゃん自分とどうこうじゃなくて、ね、ちょっとキャラが薄いんですよ、うんうん、美人すぎて。
そうですね。
だから トラがほら応援するパターンがだいぶあるじゃないですか、
うん、
それのまあ、系譜の中の最初のものですけど、
そうですね、うん、結局ね、うん、再就職を、うん、歌子ちゃんが千葉かどっかでしたよね、うん、
千葉と大島の二択で
大島
を選択したっていう、ね、
そうだ、大島の養護施設かなんか、
うん、そう障害者障害児のなんか施設に、
そう障害児が思いっきり顔出しで出てて、うん、ハラハラ今の感じにいくとハラハラする、
そうそう。
でこの回で松村おいちゃんは最後ですからね。
松村おいちゃんは、
あ、そうだそうだ。
歌子に始まり、歌子に終わる松村おいちゃんって感じでしたけど、うん、最後に見せたのね、おいちゃん。
でなんか見せた。
見せた。だから、歌子のお父さんが、まあ、これ、まあ、この回のクライマックスですけど、お父さんと歌子の会合があるじゃないですか、こう、仲直りというかね、僕は不器用な人間だから、君に誤解をさせてしまったようだけども、君が自分の道を歩んでくれてることが僕は本当に嬉しくって言いながら、もう嗚咽して泣くっていう、そこでもう、その場面を見て、さくらも、おばちゃんも、おいちゃんも顔くしゃくしゃにして泣くっていう、で、おいちゃんが、もう本当に一番顔ぐしゃぐしゃにして泣いてて、常、売れて早く社長とヒロシ呼んでこいっつって、
うんうん、
何してんのほら酒の準備しろなんていうことを切符がいいセリフでさ、トラお前も何やそんなところでぼっと立ってんだ何相手やがんのかおめえもって言って、うん、で見たらトラも入り口でもう顔隠して泣いてるっていうさ、うん、あれがまあ最後の場面だったけどね、
そ
あれは おいちゃん松村おいちゃんのすごい最後にいい思い出ができたらっていう見てる側としては、
う
ん、
もうちょっと前に見たばっかりなのにすっかり忘れてしま
ったあれはね、あのなんかセリフ回しとかはやっぱり森川おいちゃんでも下條おいちゃんでもなく、やはりあれは松村おいちゃんなの、
江戸っ子の口調、松村おいちゃんはね、うん、悪が強い
へへへーって言われたらてめえこの野郎って言って
やる、うん、なんかちょっとどぎついんだよね、
う
ん、
そうですね、
殺気があるんですよ
松村
おいち
ゃん、急にだからさ、それこそさ森川おいちゃんと松村おいちゃんの境目もあれだったけど、うん、松村おいちゃんと下條おいちゃんの境目もかなりすごいっていうか、
そうそうそうそう、
急に悪抜きされたおいちゃんだったみたいな、
そうな弱々しい
まあまあでも今後この下條おいちゃんが30作つながっていくんで、
ああそうなんだ、なるほど、まあトラさんはね、うん、結局恋が破れたとはいえ振られたわけでもなく、
振られてない
ね、
うん、あそう、それで
そんなに悲しい話ではなかった、
最後のさ、だから歌子の部屋に行くじゃん、歌子のお家行くじゃない、また、うん、あの8話を彷彿とさせる、あの庭からひょっこり顔出す場面があって、花火大会でさ花火見てるね、で歌子が浴衣着てて、もう全てにほや父親とも仲直りしたし、身の振りも決まったし、もうすごい晴れ晴れとした歌子と虎は縁側で話をしてて、あの時に花火がパーンってなった時に歌子がこう庭にこう身を乗り出していってさ、あそこの後ろ姿を虎が見て、あの浴衣綺麗だねって言うんだよね、ぽつりと、
うんうんうん、
あれはだからその保護者目線とかそういうことじゃなくて、つい口について出てきた、やはり惚れてたのかなみたいな、
うん、
一瞬をちょっと垣間見たというかね、そしてまあすっと身を引いたっていう
感じでした。完全に惚れてたでしょ
う、うん、そこがだからね、ちょっとした悲しさも残して終わったなっていうところがね、まあまあだから俺は結構ね、9話が全然あれって思ってたので、それを思うとね、今回全然断然良かったなって思いましたね。うん、
まあ俺はちょっと印象の薄い回でしたさあそれではですね、はい、いよいよ第14作
14
トラジロー子守唄です。
子守唄、僕これ初めて見ました。
あそうか、
完全に初めて。
1974年12月28日、うん、冬のトラさんですね、うん、
よかったな。
そうなんですよ、
初めてだから印象薄いんだよ。
よかったよかった、初めて見た
トラ、そうですね、こちらはですね、とうとう226万人を動員してますよ。
あ、でもその辺は、うん、あの岸恵子でマックスで、
そうだ、12
その周辺が200万人台なんだよね。
ね、こういうやつでは194なんですよ。一回下がって、
歌子ちゃんの評判がちょっとあれだった
ね。そうだね。でも当時大スターですよね、吉永小百合。
でもやっぱ傾向としては、うん、夏よりも暮れの方が動員あるんじゃない
かな。なるほどなるほど。うん、さあそれではちょっとあらすじをね見てみましょう、うん、武将髭を生やした寅さんがヨレヨレになって柴又へ帰ってきた見ると背中には赤ん坊が、 実は結婚してない寅さんに子供がという噂が広がるが、実は九州で同宿していた男に押し付けられただけ。文句を言いながらも可愛がるおばちゃんたちであった。やがて父親が現れ、赤ちゃんは無事引き取られていったのだが、この赤ちゃんが病気になった時に連れて行った病院の看護婦京子戸明幸代に寅さんはしっかり一目惚れしてしまう。京子は江戸川合唱団に入っていて、合唱団の指揮者弥太郎もまた、いや上条恒彦もまた京子に惚れていた。外見はパッとしない弥太郎だが思い切って告白。寅さんは恋、寅さんの恋は終わりを告げたのだった、
はい、
いや子守歌はね、うん、俺もちょっと正気でいられない里親映画でしたよ。
そうです、俺もねそれを思いながら見てた。
ただねびっくりしたのが、まず、うん、その実のお父さんである
月八方
が赤ん坊を背中に背負って、うん、哺乳瓶を口に加えても持ち運んでいる。今のご時世では虫歯がうつるよっていうそう当時はね、
そうそうそう、あの咀
嚼したものを子供に与えて離乳食にしてたっていう文化だったので、まあしょうがないんだけど、ね、ちょっとギョッとしちゃう。
で月亭八方の演技が良かったんだよね。
うわ、いいんですよ、
ね、軽快でブライな感じ
なんか ね、 なんか関西人がいいですよ、うん、宮古町長とかね、
うん、そうですね、トラと手が合うよね。なんかリズムが合うよね、うん、すごく、
うん、合う合う、うん、なんか、
とすげえよかった
宿の隣で赤ん坊が泣いてて、うん、月で八方が、うん、静かにしろみたいな、なんか、うん、静かにせんかいみたいな、なんかもう、うん、ほんと
捨てて
も
ら
うだろうな、ね、うん、5ヶ月ぐらいの赤ん坊ですよその子に対して、うん、そういう、うん、ちょっと虐待的な、もうほぼ自動虐待レベルの育児をしていたのが、のもちょっとギョッとしちゃう。
呼ぶ子って言ったっけ、あれ舞台が呼ぶ子って
言った呼ぶ子かな、うん、なんか島でしたよね。
それそもそもが冒頭なんだっけ。
冒頭はね、なんか寸劇があったんじゃないかな、
う
ん、
寸劇はあのタイトル前ですよね。
あ、そっかそっか、うん、
映画の始まりって何だったっけか。
映画の始まりはね、
家呼んでて、あ、そうそうそうだそうだ、トラがすぐに帰ってくるんだよね、まず最初、うんうん、それで、
うんうんうん、
トラのアリアがあるんだよあれ、うーんとね、御前様が最初いたんだっけ、どうだったかな、
どうだっけ、
あのね、俺の延べの送りにはっていうトラのアリアがあるんですよあのお兄ちゃん、あの今ね、お兄ちゃん、あの将来のことをみんなで話してたのよって言ったら、うん、おお、相変わらず皆さんお暇ですねって言ってバカ真面目に聞けなって言って、うん、お前何も考えてないだろって言って、いや考えてるよ、俺がこうして流れたのも皆さんこうやって世話になってる皆さんのおかげなのでね、せめて俺が死ぬ時ぐらいはてめえの金で何とかしようと貯金までしてんだぜなって言って、トラお前が貯金なんてなって言って、
通帳持ってる、
そうそう、いくらでもねえんだけどよなって、うん、いや額なんかどこでもいい、今日は飲もうじゃなんて言って、おいちゃんとすっかりもうあれして、そしたらもうトラがもうドライブかかっちゃって、うん、やはり俺の飲めの送りにはですね、やっぱ神器癖な嫌だから、あの精進料理もダメって言って、もう刺身で、あので午前さんに悪いんだけど、お経も霊柩車もいらないからとね、あの屋形船の五層も用意してもらってさ、せって先頭には俺の缶 OK、 二層目には桜とひろし、あ、おいちゃんその頃片付いてるからとかってそして島本新明会の若い旦那衆さんと綺麗どころに30人捨てて
あったな、思い出した、
江戸川じゃあこれから下るよ、エンヤートとエンヤートとって、もうトラがもうトラのアリア止まらないって感じでね、 そこでトラが一人盛り上がってんだけど、だんだんその聞いてたその家族たちはみんな意気消沈しても下向いておばちゃん泣く始末みたいな感じで
お前さんが怒ったのこの回でしたっけ、違うか、
うん、あ、この回かもしれないね、
この回
で、そうだ、ヒロシが怪我するんだよね。そうだそうだ。
ああそうだ、
それが始まりで、まあ将来大変だっていうね、いろんなことを。
美人看護婦がいる。
とはいえ、キロが、マドンナがもうかなり早い段階で、
そうですね、
登場してるんですよね。うん。うん、そうそう、ヒロシの怪我から始まるっていう。
うん。
で、ヒロシが怪我したときに、今日ね、ヒロシさんが昼間怪我したときに、指全部いかれたんじゃねえか、腕一本取れたんじゃねえかって、俺たちがどれだけ心配したか。その気持ちを分かってたら、おめえそんなこと言えねえんだぞってことをおいちゃんがトラにたしなめて、うん、あーってトラがもう出てっちゃうっていうね、うん、でお兄ちゃんって言って、さくら、これ お前のために試したけど、ヒロシの治療代の足しにしろって、あの通帳を置いて出てっちゃう。
桜名義で、
ね。桜名義なの。泣かす、あれ。ちょっと俺、うるっときましたね。
5000円ぐらい
入ってた。7700円でしたね。
7700円。
その金額もなんかリアルでね、なんかちょっとうるっときちゃいましたよ。
だからでも10分の1ぐらいの価値。
そんなもんなんですかね。
だから多分7万ぐらいじゃないですかね。
今
だ
とそんぐらいの。そう、桜名義で通帳作ったんだっていうね。
そう、う
ん、あれは良かったね。で呼ぶ子で、あのその月八方とそのね、赤ん坊を押し付けられそうとか。
そうそうそうそう。
で、あそこで重要なのは春川真澄さんね、あのストリッパー役で出てたんですね。春川真澄がすげえ良かったんですよ。またこれまた良くてね。
そうですね、
2回目の登場か。
あの人ってもともとストリッパーだったんだよね。
あ、そうなんだ、うん、
だからすごいなんかハマり役っていうか、いい役でね、なんかやっぱり都政人っていうか、その、ね、リリーといわば似たような、ね、
なんかあのヌード小屋みたいなのもなんかすごいあのタイトルっていうか、
そうでしたっけ、看板が、もう一回見たいですよね。
そう、なんて書いてあったか、なんかちょっとこんなのちょっとうちの隣にあったら困るなみたいな。
あれ歓楽街なんでしょう、だから要は温泉の歓楽街みたいな感じ
な
ん
ですよね。あ、そっか。
そうそう、春川真澄さんがすげえ良かったなって、ね、で、あのその月亭八方の事情なんかを全部春川真澄が知ってて、
うんうん、
まああの人はああいう感じだっつって渡し船でなんか先に、うんうん、なんか要は俺逃げた奥さんのこと追っかけてったってことなのかな、あれ、
まあ、全然分かんなかったですね。
確かね。そんでまあ宿の場面でっていう今の場面に、子供の場面につながって、朝起きたら
書き置き、
そう書き置き、トラ先生この子を頼みますみたいな。で柴又におぶって帰ってくる、とんだしょいもんしちゃったっ、8
時間かけて帰ったっ、
ね、だからそこがまず僕は突っ込みたいんだけど、うん、まず春川真澄とか行こうよそれっていうさ、
まあそれもそう
だし、柴又帰らないでさ、
トラ絶対ミルクあげてないし、
あげてない、
おむつも変えてないでしょ、当時紙おむつじゃないですよ。
だからお尻ぐしょぐしょって場面があったもんね。
お尻真っ赤は絶対。
でもさ、あの場面さくらがさ大変お尻ぐしょぐしょって話は後だから、うん、とりあえず赤ちゃん赤ちゃんって、
うんうんうん、
あれちょっと救われた場面ですよね。
そうですね。
そこはやっぱディテールこだわりたいよね。だからどうなってんだよそれって話だから。
ね
え。トラしかもだってあれさ、背もたれにもさ、もたれらんねえじゃん、あのちょっと、うん、ずっと立ってたのって話だから。
本当だ。
どうやって来たんだあれって。
だからフラフラになってそのまま寝ちゃう。
いくらなんでもあれは無理があったなって感じなんですけどね。
で赤ちゃんをね病院に連れてかなくちゃって言って時にコントがちょっとある。うちの車は二人乗りだから。
そう、要するに戸脇幸雄さんがあまりにもね綺麗な韓国さんで、あの トラにあ、トラさん兄さんあったら一発で惚れちゃうぞあれとかって言って、うん、並べ交わせないようにしようって、まあでもそれはもういいんじゃねえって思うんだけどね。
どこでも美人なんかいるよ。
そう、そんな感じでしたね。
はい。
なんかね、僕戸脇幸雄さんってね、子供の頃やっぱりすごいなんかメジャーじゃない、メジャーなんです、もちろんメジャーなんだけど、うん、すごくなんかこういろんなドラマにすごい出てたイメージが
出てた、
ね、うん、だからかなのか何なのか、うん、あんまりこう戸脇幸雄マドンナ会ってことでそそられなかったんですよ今まで。
あ、
だからあんま借りようともしてなかったっていうのがあったのかな、まあ ね、でも今見るとすげえいい。
あ、そう、うん、ちょっと落ち着いてるでしょ、
落ち着いてる、
マドンナとしては
落ち着いてる全然。
そう、う
ん、だからトラとの縁って実は結構薄いもんね今回話としては、うん、
ただね、
さくらとヒロシっていうか、
ね、この回のね、うん、萌えキャラはね、戸脇幸雄じゃなくて上条恒彦ですよ。
もちろんですよ。
完全に
ヒゲ中顔だらけの、
ヒゲ中顔だらけで、餅を作ってるって言ってましたよね。
餅、おもちゃ工場じゃ
ん。おもちゃ、あ、そっか、
おもちゃ工場
って言ってた。餅、餅って聞こえて、
おもちゃ工場って言ってた。
餅、そんな不潔なヒゲで餅作ってるのか。もじゃもじゃで髪の毛も、
なんか花らっきょうの瓶かなんか出してきて、ね、引き出しからどうぞな
って。そうそうそう。でね、その、コーラスグループの指揮者をやってて、
はい、そうなんですよ、あのコーラスの場面すげえよかった俺、
あの背中舐めでまず映ったら、うん、ここに穴が開いてる肩のとこに虫食いのうわーって思ってね。そう
そうそう、
でトラが、うん、トラとゲンちゃんが、
ね、あのギャラリーでいたんだけど おふざけして、さくらの感動ばっかなんかあさったぐらいにして、うん、口紅出して原稿の顔にいたずらかけてる。そしたらもうコーラスの練習にならなくてみんなゲラゲラ笑っちゃって、
コーラスのさくらの隣のお嬢さんがゲラゲラ笑って、
もう俺あのさくらの目の泳ぎようが面白くて、気が気じゃねえっつうかさ、指揮者見てらんないんだよあれも、トラが気になっちゃってみたいなさ、
それでその日はお開きになって、その後さくらが言うんですよ、うん、あの指揮者の方が、うん、あんな悲しそうな目をしてたわよ。 その目は映ってない。
映ってない、映ってないの。察することができるよ、でもあれでも。そうそう。
でもね、
でもそら、ほら、北に京子さんってさ、ね、戸脇幸雄さんのマドンナのね、はい、で京子さんが、いやそんなことね、荷物人じゃないんだけど、
そうそうそうそうそう、う
ん、でもさくらはほら、カタカナにね、謝り行きなさいなんて言ってさ、行って、これもまたすげえ話だったんだけどさ、
うん、
じゃあ、しょうがないや、そんなん言うな、行ってこらやって言って、
うん、
要はあの青年のアパートはどこなんだろうなって言ってさ、形状席やつだっけ、なんたら席やつって言って、
火事になった。
いやいや、京子さんが、駅員に、この間一家心中あったアパートどこですかって聞けばって、いや、そんな聞き方したら、僕教えてくれねえだろってさ、
一家心中があったアパートの前に、
ま、アパートの裏に、
パンダだっけ、
パンダのぬいぐるみがかかってるって言ったから、関谷駅、一家心中、パンダの憎みで覚えててって言ってたから、いやいや、そんな、ほがらかな顔して言うなよ、それってさ、一家心中のアパートなんて、
まあ、
そんな聞き方しねえだろって
言って。勤務してるから、真意は、体制が。
身近なんですかね。
あるのかもしれない。
なんかね、あまりにもあっけらかった感じが、なんか、まあ、時代なのか、これ、それこそ時代なのかと思いましたけどね、なんか。
ねえ。まだ戦争から記憶が新しいからね。
そうだよね、あんなの。たかだかに四半世紀だからね。
そう、
うん、本当だよ。
それでね、訪ねてった上条恒彦の家がまたね、凄まじくて ね、でもすごい音楽を愛する青年の家でしたよ。
そうそう、貧乏暮らしっていうか単に汚いだけで、うん、全然
ちゃんと、まあ、家賃は安そうだったけど、うんうん、オーディオがすごい、
うん、ちゃんとしてるなっていうのは
借金して買ってね、他に金かけてないでしょって感じのね、好感の持てる。
そうで、こうね、トラがもう一生日持ってさ、ほら青年なんて言って、コーラサザンの団長いるかなんて言ったら、なんか何しに来んだろうとか言
いながら、ヤクザが来た
ってことで、酒持ってきたと思ったら急にニカってなって、お前相当酒が切れてたね、お前なって、もうガブガブ飲んじゃって、トラってさ、ああいう人、もうね、本当すぐ意気投合しちゃうよね、なんか。
不思議とね、対局に。
そう。でさ、塩手にペッペとかってペロって舐めてた。
あれも良かった。
つまみ、いいっすよね。なんか全てが良かった。
俺の父親もやってましたよ。
本当ですか？
そう、父親はね、すごい酒飲みで、水割りだと、あんま酔えないから、うん、ビールで割って飲んでた。ストレートは ね、
ううね、
辛くて飲めないからけど。それでつまみは塩だけあればいいんだ、うん、55で死にましたよ。
え、そういうので死んじゃったの？
まあそういう。
そういうのが原因、明らかな原因っていうか。
そう、心臓悪くしたし。まあタバコと酒ですね。
そうなんですね。
そう。
本当ね、上条恒彦さん。これは金八先生のイメージが。
俺も金八でした。
だからそれこそ、でも僕はウィキで見て、あ、上条恒彦なんだと思ったんだけど。
いや、もうこんな素敵な青年だったとはね。
何気にスタイルもいいしね。
そう、上条恒彦に、うん、かつてこれほど魅力を感じたことがなかった。
そう、それでさ、意気投合して、うん、ベロベロになって、マドンナがいると思ってなかったのに、要は、この青年も、要は、戸脇幸雄さんのことが好きで、いろいろ相談、恋愛指南をするわけじゃん、トラがいい調子になっちゃってさ、それで、トラ屋に一緒に、もうベロベロになって、肩組んでいったら、京子さんがその場にいてっていうね、
そう、
あの告白場面ですよ、すげえよかったですよね。
そうだね、
なんだっけ、急性盲腸炎で入院したその日からあなたのことが好きでしたって、このセリフ、これはおばちゃんがさ、後で浴衣かなんか言ってたけど、だけどあんなこと言われてグッとこない女はいないよなんて言ったけど、
おばちゃん
分かると思った。
おばちゃんが乙女に言う。
あれはね、俺もグッときちゃった、なんか。
まあ今回この回はね、おばちゃんもね、子供をね、引き取られた後、おいおい泣いてて、
本当に情が移ってね、
わかるって、そう、だからね、里親さんで、短期里親とか、1ヶ月とか1週間とか赤ん坊預かるっていうのもあって、やっぱその家のおばあちゃんとかしっかり面倒見て添い寝とかしてくれて、連れてかれちゃうと、もうすっごい泣いてるっていう。
また可愛いんだよね、男の子が。
全
くなくて、
そうですね、
そうそう。
そう、だからね、ちょっとね、この回はね、とっても面白かったけど、ただ不満なのは、育児場面がね、もうちょっとな、見たかったっていう。そう。
あの子のってこと？
あの子のね、トラさんがもうちょっと不正を刺激されるかと思ったら、ね、一切されなかった。
トラジロ子守歌って取ってつけたタイトルだっていうからね、全然子守歌じゃねえよっていう。
意外とそういう人にしかなかったの思い出した。
うん、
そのほらだから育児シーンが少なかったんだ。
全然なかったですよ。
だからボンブしてきただけだからね。
そう。
そうだ、それで甘い、あんまり印象残ってないんだ。
うん。
それはあるな。だからまあなんか、まあでもそれも結局そのちっちゃい子供と。
はい、
そのもうなんか何やかんやあったときにその病院に連れてって見てもらうっていうのがまあなんとなくつながってるからっていうのもあるんだけど、
そうですね、
結構だからマドンナエピソードとその連れ子供おんぶして帰ってくるってエピソードってそんなつながってないんだけどね。うん、まあ、だけどすごい良かったなって
、うんうん、まあその春川真澄さんと月亭八方がね、
うん、
初代を持ってそうそうそう、まあ、最終的にはそこを訪ねてね、う
ん
う
ん、なんかだからさ今回ってそれこそさ春川真澄月亭八方と寅、うん、あと寅家幸男と寅なんかこれでなんか2本映画作れねえって思っちゃったんだけど、それこそ春川真澄マドンナでもいいよぐらいでさで何やかんやこれ2人でこうなんか疑似家族みたいになってったんだけど、最後付き合って八方が来てそっちと収まりましたっていうのでも一つ映画作れるよなとかって思っちゃったんだけど、
やっぱり集客の関係なんかしら、戸脇幸男の方、
いやそれはもちろんそうでしょうね、うん、
タコがね、うん、あのおばちゃんが赤ん坊すっごい愛してるときに、ねうんうんうん、ほらここもね子供できなかったからって結構、ね、
ひでえこと言うんだよ、
辛辣なことを言
う、そうそうそうそうタコをね
おいタコって思いましたよ、
そうそうそうそうそう、あそのセリフさ、トラもそのさっきのあの最初まで戻しちゃうとさ、トラのあの将来のこと考えてるアリアのところでさ、最後結局情けねえやつだって喧嘩になってさ、
うん、
お前だってあのなんだっけ、お前だってこの子ぐらいの、なんだあれ違うか、あそれは違う、ごめんなさい、それは違う、葛飾立志の話、トラも結構辛辣なセリフ言うんだよね、
トラは
お二人さんの小種がねえの俺のセンスじゃねえんだよそれは違った、桜田淳子を受けての話だ、
そうだそうだ、うん、じゃあまあこんなところでしょうか、
まあ、ね、まあ上条常彦とかそのコーラスの場面が本当に良かった、
うん、新おいちゃんが、
うん、
下条
まさみさんがすごく良かったですね、
うん、そうですか、
なんか本当ホッとした、
うん、分かる分かる、あそういう小泉さんのその感想いいな、
そう、う
ん、俺もね本当なんだかんだ好きなんですよ、やっぱ下条まさみ、
ああ、うん、なんかもう枯れててね、うん、
でもね俺はこれあのやっぱ晩年の下條おじちゃんから見せたから、この回大学生ぐらいの頃に初めて見た時に、うん、わけえなと思いました、
う
ん、
ああそう、
下條おじちゃんはこれあのモニターシーン松本さんと一番若いわけだから、
そう
だ年齢的に、
うんうん、そうね、みんなすごいよね、おばちゃんもタコも晩年っていうか最後の方なんてすごい年取って、
うん、まあね、でもね、うん、ここまでこう見てきて、うん、一番好きかもしれない、う
ん、あっ、こぼれた、本当ですか、
そうでまあよかったです、
でもわかるな、
うん、
でも
なるほどね、
さあそれじゃあ続いて第15作いきましょうか、これも良かったですね、
大傑作、
トラジローアイアイガサ、うん、まあ、冒頭で話したブログの元になった映画でもありますね、
メロンソードのメロンソード
メロンソード、1975年8月2日夏の映画です、マドンナがリリー浅岡瑠璃子、家出をした中年サラリーマン兵道と珍道中を繰り広げていた寅さんがまたまたリリーと再会した、あ兵道船越英二、熱中時代の教頭先生、
そうです、僕もそのイメージ校長先生、
そうリリー浅岡瑠璃子と再会した、うん、リリーは寿司屋の亭主と別れてまた歌手に戻っていたのだ、うん、寅さんあれからどうしてたの、恋をしていたのよ、息もぴったりの二人、些細なことから喧嘩別れもしたけれど柴又へ戻るとすぐ仲直りと愛になった、腕を組んで買い物に行ったり相合い傘で帰ってきたり、御前様が眉をしかめるほどの熱々ぶり、そんな様子を見た桜はリリーに寅さんと結婚してほしいと頼む、リリーの返事はいいわよけれど寅さんの方が本気にしない、かくして二人の恋はまた平行線のままとなるのだった、あ、冒頭でかな、トレアの面々エリザベス女王来日の中継をテレビで見る、
思わずウィキで見ちゃいました、本当に75年来日してんだよね、今の今も生きてるし、今のエリザベス2世、
兵道がお礼に持ってきたメロンで喧嘩始まる、ヒロシの自宅では近所の一つの勉強会が行われる、
あれも画期的
だからね、
今日帰んなきゃって言って、何あんの、うん、近所 あの会社員の連中集めて読書会やってんだよ、
ヒロシのね左傾化が
前からのかな、
前から左的な傾向はあったけど、
ヒロシや
でとうとう勉強会まで始めて
しまった、あのアパートで読書会してんのかよってね、すげえと思ったけどその場面ぜひ見たいと思ったけど
そっか、まだアパートの頃か、あの
そうだよ、
そうだそうだ、
まだアパートからのものですね、家建てのもの
ですね、
もう少しあるんですね、家は、
ちょっとねこれはね、うん、ぜひとも僕は触れておきたいところがあるんですよ、はい、冒頭でね確かね、うん、あの海賊船の放送があったでしょ、
キャプテンタイム、
そう、うん、あそこでね、さくらが髪の毛をさらーっと垂らしてて、むっちゃ綺麗
かわいい。
そう、だから、普段、ぎゅっと縛り上げて、すでにね、あの、初体じみた手で、花を消してる、オーラを消してるのが、ちょっとね、うかつに花飾りかなんか髪につけたりして、ブワーっと出てて、やっぱあんなことしたらね、全員マドンナが消し飛んじゃうから、そう。そのね、ちょっとね、本領をね、垣間見てしまったんですよ、あの場面で。
前回の収録で話したけど、その、タミコ三部作のね、一本目のあの、家族っていう映画の桜が、まさ、あの、倍賞さんがまさにあんな感じっていうかね、もう年相応なんですよ、時代の。すげえ可愛いの。で、あの、キャプテンタイガーの部下が、あれ、手下があれね、あの、米倉正兼さん、前回の岡倉教授と、また続いて登場の上条さんも、二人手下役でですよ。
吉田翔もあれ、
吉田翔は敵役。敵役う
ん、上条常彦気づかなかった。
出てたんですよ。あ、上条さん次のも出てきますよ。本当で、うん、ギター弾いてる。
さあ、そんな、うん、あいあい方はですね。
あ、そう、それでさ、はい、あの、キャプテンタイガーが、はい、の要は夢でさ、夢じゃない、あの映画館で見た夢で、ね、おばちゃん面白かったよって言って、ほとんど寝てたのに。で、タイトル、オープニングタイトル始まると。あそこで歌の場面の寸劇っていうかさ、うんうん、あれが、トラじゃなくてサクラだったの。
あれ、そうだね。
そうなの。あれ、すげえ
踊って大好き。
サクラのアップで始まるの、歌が。うん。で、サクラが、あの、江戸川の土手から、参、
う
ん、道を通って、トラヤに行くまでの、なんか道中。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。
あれね、すげえ新鮮だったからね、うん、ああ、これ、サクラでいいじゃんって思ったんですよ、冒頭は。そう。
だから。そこでトラが歌ってるの流れるとね、なんかね、いいじゃないですか、サクラ。
で、なんかね、のっけからザワザワっともう名作の気配が、ビンビン漂ってるなと思ってね。
なんかね、俺ね、スピンオフを作りたいんですよ。
はいはいはい。
この、はい、男は辛いよ、ビューティフルドリーマーっていう、はい。
やばいっすね。なんすか
ね。ね、これ、誰がこの世界で一番幸せなのだろうって考えたら、どうもね、俺にはサクラに見えるんですよ。
なるほど。
なるほど。
これはサクラの夢の中の世界で、お兄ちゃんを常に心配している自分、時々帰ってくるお兄ちゃん、で、子供がいて、おいちゃん、おばちゃんがいてっていうサクラが、常に見続けている夢だったみたいな。
今度新作はそういう話らしいじゃないですか。
え、
最新作男が辛い。
いや、でもさ、それこそ考えるよね。俺ならどういう展開しようかみたいな。
うん、
これなんかちょっと、ゆくゆくこれも企画で考えた方がいいですね。なんか新作公開前に、どうなっていくかみたいな。
最新作トラはもう
俺ならこうするみたいな。
うんう
ん、絶対死んだとは触れない
よ。だって別にトラ出さなくたってさ、十分成立するもんね。ね、だって登場人物にみんなに物語があるから、
そう。
どうとでもいくらでも作れるっていうかね。
誰かをこう語り部にして、うん、この世界は誰かの夢で ずっとループしてるだけなんだって気づくんですよ、うん、まあ三つ男でもいいし、うん、でそれで一人ずつ、うん、おいちゃんかなってこう、うん、ミステリーの構成で表現する、
うん
うん
でもさ、確かにさ、これそれ冷静に考えるとさ、うん、小泉さんの言うことってさ、本当に当たり前っていうかさ、やっぱでもさくららだけなんだよね、やっぱトラの世界にちゃんと自分のこととして、うん、おいちゃんおばちゃんももちろんトラを受け入れるしさ、トラやって場所があるっていうことって二人にとってとっても大事でさ、うんうん、なんだけどどっちの世界にも密接に関わってるのってやっぱ桜なんだよね。なんか トラに対しても親身にさ、自分のことのように捉えてて、うん、でトラやのおいちゃんおばちゃんとはもう普段の暮らしとしても常に密にしてるわけで、確かにどちらの人生も一番濃く関わってるのはやはり桜だなっていうの
は。ただね、残酷なことを言うと、うんうん、お兄ちゃんにはずっとフラフラしていてほしいのが本心なんですよね。
あ、
それで、うんうん、しかもだからといって毎日虎屋にいたらうざい、うん、
そ
ら
そう、
と旅に出てくれて、うん、たまに帰ってくるのがちょうどいいっていう、
何気にさ、年に2回4回かかなお大きく言うと年に2回なんだけど、一作で大体2回、1回出てて1回出てくるから、年に要するに4回あるんだよね。ってことは、いいペースじゃんかっていう部分もあったり、で、そう、それこそさ、あの、こんだけシリーズが長期化するって多分、ほら、皆さん思ってないわけで、スタッフの人たちがね、監督も。だから、1話で、あの、1作目でも結婚したじゃない。だけど、あれ、本当はさ、あの、腹違いの兄弟なわけだよ。 だから本当はその兄弟っていうかは、その腹違いっていう部分のちょっとした恋愛感情みたいな部分も本当はあるんだよね。
ちょっと違う
水筒。そういう要素、うん。だからレンドラはそれがもっと色濃かったっ。
なんと。
だから長山愛子さんだっけ、
長山
愛子とトラリは、ちょっとその兄弟じゃない色気みたいな部分もふんだんにあったっていうことは、その
津
坂正明の本出たんだよ去年、
ああ、ね、
秋の大作に書いてあったんだけどね、まあ確かにそうなんだなっていう。
結構それね、小林信彦あたりもなんか書いてたね、
あのお菓子のとか積み教師とかでもね書いてたよね。なのでそうだから、ここまで最初から分かってれば多分1話で結婚はなかったかもしれないっていうのはあるかもしれないですよね。
だから島村がまあ都市じゃない、まあ片木だとすると、うん、トラの放浪の世界があって、そこの橋渡し役が桜とも言える、うん、でどち桜はまあ一応片木だけれども、うん、あっちの世界にも憧れる、うんうん、
さあ、まあそんな桜のついての、
うん、いやーでもね、よかったね、桜 もう本当にトラもリリーも桜も、みんなノリに乗ってて、ね、
いやでもね、最初のリリーがね、うん、俺にはちょっとしゃぶ中でしか見えなくて
そう、俺ね、その話前回したでしょいや小泉さんそうは言うけど15作はいいよと思って
そう、今回のリリーはかわいい、
かわいいんだよ、
なんかシャブが抜けた
まあ一回片木で結婚したからね、
そうだね、
バミシさんとね
そう、前ほどねメイクもきつくない
そうそうそう、
だリリーも不思議で、見た目だけだったらほら、あのそれこそ絶対トラがもう太刀打ちできないタイプのキャラクターじゃないですか、うんうん、そこにこの、うんうんうん、このキャラクターセットを与えた山田裕二はいっぱいだと思うし、
いやでもね、前回のね、リリーがちょっと酒でね、うん、暴れるくだりもね良かったんですよ、うん、で今回もそういうのあるかなって思ったら、それなかった、う
ん、あでもなんか男勝りでかっこいい場面っていうのね、うん、あのパパに対して一口言うとかでも、あのパパがねまた結構いい味だしたね、
パパ船越英二、なんか会社にも、にも家にも居場所がないっていうので、
だからほら
北海道行ってたんですよね、
あのね最初に会ったのは八戸かとかね、あそっか、でそのまま北海道行ってリリーにばったりみたいな感じなんだけど、あの見るもの会う人すべてに新鮮で、なんか一時考え考えかけちゃってて、それが
いいですね、
みんな大変なんだな、うん、一生懸命生きてんだなみたいなこと一時言うのがまた面白くてさ、
そう
でパパ俺もどっか行くなよ、死んだかと思うじゃねえかよなって、そらもそのいちいち後追っかけてってっていうか、そんでのラーメン屋の屋台のところでね、またあのおじさん何時までなんつって、いや大変ですねこんな時間までなんて言いながら行ってたら、リリーがね、あの、うん、ラーメンちょうだいなんて言って、
まあ、リリーが最初一人でトラヤに訪ねてく
るんですよね。あ、そうです、すいません、最初は、ね、
いやいや
トラヤ、
うん、そう、そしたらなんか北の方に行ってるみたいよっつって言われて、うんうんうん、そしたらリリーもそっち行ったらばったりで、
そうそうそうそう、うん、あのね、みんなあの時トラヤの面々はみんなほら、うん、リリーが結婚したもんだと思ってるから、あの旦那さん元気とかね、お子ちゃんまだですかとかってお子ちゃんに聞いて、あの別れたのはつって言ってね、
うん、
でさっとその場はほら立ち話っていうか、その家にあの座敷の方に、座敷っていうかあの茶の間上がらないでパッと帰るんだよね、そうそうそうそう、それでサクッと最初の場面終わって、あのそう、あの東北北海道の場面になるっていう、う
ん、まあ、トラがいないこともあるのかな、
ね、
トラがいないとやっぱり
トラがいない、
うん、なんとなく様子見に行ったとこあるよね、だから、うん、
いたらまあ
ねえ、それでまあトラさんとね、うん、リリーが本当いい感じでね、うんうん、息もぴったり、
うん、
本当に素敵だよあの二人の関係。
ラーメン屋で会って、その後今一緒に宿、まだその日はまだ宿泊まってね、
うん、
でほら太中入んじゃねえよなって、
トラ3人で雑魚寝て
雑魚寝あれ でパパの布団の中入っちゃって、パパはもう翌日はもう電車の中に寝てんだけど、
うん、
それは寝れねえだろってさ、ほら初めて会ったリリーみたいな人がさ、体ぴったりくっつけてきたらさ、それは寝れねえよっていう話で
まあ奥さんしか知らない男でしょうね
知らない
子供が3人ぐらいいたもんね、
そうそう、ああいうところの気楽さがさ、すげえリリーなんだよね、なんか垣根がないっていうところがまたさ、でそこで確かあのちょっとさ、ほらさくらのとこ電話してさ、今ほら兵頭今から番号言うぞなんて言ってさ、
うん、
あのここんちの兵頭っていう家に電話かけて、亭主と今一緒にいるから心配するんだって言っとけなんて言ってさ
まあどこにいるのか正確な場所を言わない、
なんとなくなんとなくしか言わないっていうさ、うん、でまたほらあっちの家がまたほらパパの窮屈さがなんか伺い知れるような、
でもものすごい心配してんだよね、
心配してん
だ、誰でしたっけ、奥
さん、あのクリチハル、
クリチャールか、
うん、あの暴れ発着の母ちゃんの
わけ、あそうなんだ、奥さん、いいとこの奥様でしたよ
暴れ発着の母ちゃんだったって
え、クリチャールでしたっけ、
そうだよ、
うん、
よくよく見るとね、
俺クリチャールほら氷炭島に出したから、
う
ん、
そうそうそう、
ひょっこり氷炭島、
氷炭島の前のルナちゃんの子やってたんで、
へ、
うん、俺も暴れ発着のね長太郎の母ちゃんっていう、
もう一回見直そう、
うん、 クルチハルで、パパの初恋の相手が八甲田かどっかにいて、
ああ、ね、あそうだそうだそうだ、うん、
そうでしたね。
あの場面もよかったね。喫茶店入って顔だけ見て帰ろうと思ったら、
なんか野球部の少年たちがすっげえ
騒いでてね、おばあちゃんこれ最新号ないの、マガジンの最新号なかなかいて、すげえ賑わっててね、
そうまあ繁盛してる、
まあまあまあまあ、でそんな慌ただしそうだからって様子だけ見て帰ろうとしたら、うんうん、あのカバン忘れてね、取り行こうとしたらカバン持って、そうあの奥さんが出てきて、うん、あの なんとかくんでしょって、なんだっけ、あの役柄のね、
兵頭、
兵頭くんでしょなんつって言ってね、
う
ん、
あれ誰でしたっけ、
あの女優さん俺知らないわ、でも
最初から気づいてたわよっていう
ねえ、うん、だけどそこで何にもで、なんかさ、それが逆になんかちょっとさ苦いというかさ、こう淡い記憶呼び起こしちゃって、
うん、
パパはちょっとなんかアンニュイな感じでさ、そう待ち合わせの旗場でなんかちょっとさ、
ね、
あ僕にはでも幸せになんかしてあげないしっていうところでリリーがかっこいいんだよ、うん、あんたね男に幸せにしてもらえるなんて、女はそんな余計なお世話だってんだいみたいなこと言ってさ
でもそれはリリーだからでしょ
そうそうそうかっこいいなと思ったんだけど、うん、それじゃトラがお前だけどそうは言うけどよ、男が女の幸せって男次第なんじゃないのかねって、バカ言っちゃいけねえよみたいなこと言ってさ、なんか、うん、トラさんあんたそんなことばっか言ってから年中振られてんだよバカ野郎お前とそういうお目だってあれだろって言って、別れたとかなんとか言ってっけど結局伝われたんじゃねえかって言ったらミリリーがもう目に涙いっぱい溜めちゃって、
言っちゃいけないことを言う、
あなたに。でもさ、あの時のトラの表情が、うん、だんだん素になってく、言っちゃったみたいなさ、あれはね、しみじみきた俺でも、うん、うわーと思って、
あ、そういうことあるよね、うん、
あるある、だってさ、あれお互いのあのテンポでさ、やいのやいの言葉交わしてればさ、
そう
売り言葉で買い言葉であれ言っちゃうじゃん、ね、あれってさ、
あブログのやつ、うん、この場面よく見てみろ
本当だよ本当だよ、こういうのってさ、許したりさ怒ったりしながらさ生きたくもんじゃんかって話でさ、
う
ん、
そう
なんかね、
でトラが気兼ねなしにああやって口利けるのリリーだけなんだよな、
まあそれヒロシもそう言ってるけどさ、
うん、
そうそう、まあだからこそ、まあ、下また帰った時にあのまた感動的な再会につながるんだけどね、
まあ、リリーが怒りながらもねまたトラを訪ねてくれるんだ
そうですそうです、
心が大きいよ、
いやだからトラも後悔したと同時にリリーだって後悔してるわけよ、うん、あれ絶対にさ、うん、よかったよね。だからもうね、冒頭から、あれなんかじゃあ、その後も柴又行くんだけど、あの、重要な場面抜かしちゃったんだけどさ、
うん、
あの、金がねえってさ、パパが、
ね、
パパがバイやるでしょ。
常にさ、あの、こんなに、明日の宿賃ないよ、みたいな。今日の宿賃ないよ、大丈夫大丈夫、駅で寝りゃいいんだよ。
そう。かっ、それもさ、俺かっこいい、単純にかっこいいと思うんだけど、なんか、その時その時が良けりゃいいぐらいのさ、なんか、それこそさ話がさちょっと前々回遡っちゃったんだけど、その 7作目の花子ちゃんの時もさ、
はいはいはい、
ただ金なんか全くないのにさ、あの犬塚藤吉の警察官と一緒にさ、あの花子ちゃんの、ね、電車代全部出してさ、なおかつホームでさみかんとかお菓子とか買ってさ、もう最後の残りの小銭も全部使ってその場で全部あげちゃうっていう、
ね、
なんかさ全てもう献身、
あんなの
存在そのものが献身なんだよね、トラって
。そう、も
すごい本当そうなんだよ、なんか
ただ喫茶店の、うんママさんの借金だけにはあまりの
現実が
厳しすぎて立ち打ちできなかった
、ね、そう、全てを何かこう人に捧げるために生きてるようなイメージがあるよね、なんかね、
まあそんなリリーとトラが、うん、トラ屋でねまた仲良く生活してね、うん、もう本当にリリーがやたら腕を組んで、うん、商店街を練り歩くとねで町中の噂になっちゃう
あの情報の発信源は大体ね、あの八百万のおかみさんとかね八百屋のおばさん
そう
タコ社長とか
も、あの、ね、どういう流れだったか今忘れちゃったんだけど、はい、リリーの部屋にさくらが訪ねてって、うん、その時にバスでなんか酔っ払いに、
あのね、リリーが、
うん、
あのトラヤだけじゃほら申し訳ないから、たまに友達の部屋曲がりあのに居候させてもらったんだけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうだ、
そこんちに急に彼がやってきて、
うんうんうん、
ごめんねなんて、大丈夫行くとこあんの、うん、大丈夫大丈夫って言って、うん、トラヤに行くのはちょっと気がねすっからさくらのとこ電話したんだよね、
あ、そうだ、
さくら、さくらがすぐに、うん、うん、ねそうしてすぐ来てって言って、バスで何丁目で降りてなんて言って、さくらが迎え行くんだよ、
あ、そっか、さくらの家に来るときに、うん、
あのバスから降りてきた男が
酔っ払いが、
でも拾われてうちにもパシーン
そうねえ、余計逆上したらどうするんだって思ってハラハラしちゃった
そうそうそう、まあだからリリーがだからトラ札幌で、あ、札幌じゃない、あれどこで、函館、
うん、小樽かな、
小樽か、小樽で喧嘩して、うん、まあ、次まあ自分また帰ってきて、で、俺リリーにひでえこと言っちゃったんだよと落ち込んで帰ってたら、後ろにリリーの声がして、
うん、
トラさんっつって言って、
うんうんうん、はあ、
リリーっつってさ、あ後悔したんだ、あの時なんて、もうあれいいな、俺じゃねえかよ、俺ら許してもらえると思ったんだぜ、なんて言って、もうあの仲直りのシーンがすげえ ね、本当によくって。
本当の仲良しだよね。
という馬が、
本当によくった。
で、その後、
その日はまあ普通に泊まって、次の日は餃子作るからつって買い出し行くっつって、腕組んで買い出し行くって感じだったんだよね、うん。で、その日は、要するにそれで買い物で御前さんとかの前でもさ、あ御前さんこれはどうもご挨拶できないでなって言いながらリリーと腕組んでるから御前さんは、うん、あの人は誰だねなんて言ってあ昼日中から、ご婦人と手を組んで歩くなんて困った本当に困った
空気が乱れるみたいな
ってと同時にタコ社長とかさほらもう柴又連絡網があるからさ、ま、もう商店街中の噂になっててトラさんだからあの虎屋の一家虎屋のみんなはタコのことを社長お前が噂が広めてんだろこっちになって言ってお前は親戚付き合いしてんだから味方になってくんなきゃ困るじゃないかなって言って違うよ俺が言ってんじゃないんだよなって何言ってんだよなってだから俺が言ったんじゃないよトラさんはリリーさんの紐だってみんなが言ってんだよなってこいつなんて言ってお
いちゃん怒りましたよね
怒るよねお前明らかに面白おかしくお前もその会話に参加してた
ろ
お
前してんだろ
でこの次の場面ですよ、
はい、
だからトラが要はねそういう風に柴又で物笑いじゃないけどさちょっとした噂になってる、うんうんうん、で虎とリリーって実際どうなのみたいな場面で虎、うんうん、が神妙な顔して帰ってくると、
うんうん、
で兄さんどうしたんですかっていうねこれがもう全シリーズ全部を通してもうこの場面こそがっていう、うん、要は虎のリリーを思うアリアなんですよ、
う
ん、落ち込んで帰ってくるの虎が、
うん、
兄さんどうしたんですかっていやヒロシリリーのちょっと今楽屋行ってきたんだけどなって言って、うん、ほらゴールデン歌丸なんていうからどんだけ立派なとこかと思ったらこんなここの部屋よりこんなもんなんだぜなんて言って、うん、もう店の女だってもうババアばっかりとかしてあんなとこでリリー歌わしちゃいけねえよなんてさ、
うん、
そこでそこでなんかさっきだってたトラヤがだんだんトラの話にこうざわざわざわざって集中しだす、うん、それでああ俺にふんだんに銭があったらなっつって、うんお金があったらどうするのってリリーの夢を叶えてやるのよ例えば、うん、一流なね歌舞伎座国際劇場、ね、そう皆様大変長らくお待たせいたしました
コンサートが始まっちゃう
ただいまよりリリー松岡翔の始まりでありますなって言ってトラの工場が始まってさ綺麗ねいい女だなあリリー待ってました日本一なんつってなんかトラのそのなんかね、トラのこの抑揚のつけ方とか、本当にもう、まさに渥美清に釘付けになっちゃうのね。
うん、
で、なんだっけ、一人酒での娘はをトラが歌うと。ねえ、つって、お客は泣いてますよ。リリーの歌は悲しいもんね、ってとこで、タイトルが流れ、テレレレレレが流れる。リリーの歌は悲しいもんね、ってセリフとかさ。
うん
あの辺の一連のトラのね、リリーを思う、ただそれだけのアリアっていうのが、もう純粋に、本当に人を思いやる心だけのさ、で、何がすごいかってさ、それを話した後にさ、いくら気の強いあいつだって、それだけこうお客さんが来れば、ね、きっと泣くよ、あいつもって言いながら、トラ、ここまでもトラの妄想の世界でさ、
うんうん、
そこでみんなしんみりとしてて、
うん
おばちゃんがね、涙を含んで、そこで。それで泣けちゃってさ、なんかもう、なんと優しい。
桜のセリフがまたいいんだよ。
今の話、リリーさんに聞いてもらいたかったね。
そう。
うん、で、
いい話ね。そう。リリーさんに聞かせたかったわっていう。
で、おばちゃんが泣いてさ、ああ、ちょっと心機臭くなっちまったな、って言ったら、ヒロシが、いや、いい話でしたよ、って言って、
うん、
おいちゃんが、ああ、よかった、っていう、ね。この、何この人たちっていうさ。
もうみんなリリーのコンサート
そう
帰ってきた客だよ。
赤の他人じゃん行ってみたら、通り、なんとなく、いや、ね、どっか、何なんとなく運命の巡り合わせでさ、あったさ、放浪の歌手のさ、縁があって、うん。それをなんかこんな風に思ってさ、その話に涙する家族たちっていうさ、なんかもうたまんねえ気持ちになるんだよね、なんかね、これ、なんか、本当にさ、どうなんでしょう、これはっていう。俺はもう単純にここに泣いていたいんだよね、俺はっていうさ。うん。普通にこういう話になんかトラがどうこうはもう関係ないっていうか、
ね、
うん、素直にそれに感動する俺は俺でありたいというか、
うん。
うん、本当ね、僕はあの場面本当に血肉化されちゃってるから、何度見たことかっていう、
もう
見るたびに泣けるんですよね。
へ
うん、
あの二人はもう本当同志だもん、
うん、だから浅丘ルリ子さんも実際あの場面を試、ね、写で見て泣いたつもんね。
あそう、
まあ、分かるよねそれは。でもね、うん、
そうだね。
そうだからもうすごい場面がねぎゅうぎゅう詰めなのよこの、
まあ、ただね、うん、その後悲劇が起こりますよ。
いやこの後の落差でメロン騒動だから面白いっていう、ね、
あそうか、まあ、メロン騒動の後に、まあ、もう、うん、終わりの話だけど、うん、リリーがいいわよってね、うん、あのさくらさん、さくらが、うん、とお兄ちゃんと結婚してもらえないかしらって言って、うん、いいわよって軽く言うんだよ ね、
うん、
いい
よね。
そしたらもうさ、うんうんうん、トライアーのみんな浮き足立っちゃってさ行っちゃったぞみたいになってそこにトラが帰ってきて、
う
ん、そこでね、うん、お兄ちゃんリリーさんがねダメって俺はもう心で ね叫んだよ。
そこ
ちょっと一回クールダウンしようよ。
あんたたちもデリカシーない
いやでもね、
あ
わあわしちゃう気持ちもわかる。
あの特にさくらはね、あのトラのそういう恋に対してすごく盲目なので、あのそれもまあある意味リアルな演出ではあったんだけど、本当にこうタイミングもクソもねえやこれって話になっちゃうから、
そうだからちょっとまあトラをな、うん、そんなのね、そんなこと言ったらトラが遠慮するに決まってんじゃんって、
そうそう、だってそういうモードでいないもんトラだったら、
うん、
いやトラの皆さん今日も一日ご苦労さんでしたなんて言ってさ、いきなりそんなこと言われちゃうさ、
そう、
うん、
特にね、
繊細なんだから、
ね、トラはそう、うん、恋愛に関しては、うん、人の恋愛には結構ね、
うんうん、
結構ズケズケいくけど、自分になったらもう本当エビのようにねささって引いちゃうから、うんうんうん、そこねちょっとね、うん、ここちょっと一泊っていうか。
一泊で
なんかね、みんなちょっと冷たい水をキュッて飲むぐらいすれば流れは変わってましたよ、
うんうん、まあだからさくらがねやっぱりこう、うんうん、やっぱり独特の、まあ、感情だったんだろうねこれはね、うん、本当に、うん、
だからね、
まあ、でも俺もね今そのまさにその同じこと思ってたんだけど、
うん、
今回見た時は やはりさくらならではの感情なんだこれはっていうふうに自分で納得してみてたのね、うん、つい言っちゃったんだなこれはっていうさ、うん、それもまた運命のいたずらじゃねえけどさ、
桜も本当に嬉しかったんです、
まあ、それはもう間違いない。
トラの遠慮に対してリリーもそうよね、
う
ん、みたいにね、そこがまたね、
う
ん、切ないんだよ、
うん
うん、
まあでその後2階に行ってさ、トラにね言う、本当によかったのお兄ちゃんって言ってさ、ね、あいつは見えてちゃんとしっかりした女なんだって、俺みたいなのと一緒になったって幸せになるわけねえじゃねえかって言って、うん、そしたらさくらがそうかしらって言うんだよね。
そうそうそう、
要はそうかしらっていうのが要は次への伏線なんだよ、うん、つまりそれでまだリリーの物語終わってない、
うん
うん、次につながるってことだから、うん、だからやっぱ今もう3部作あるって分かってる感覚で見てるから、
なるほど、
うん、あそうなんだなっていうのは
ここに書いてありますよ、
うん、
あいつも俺と同じ渡り鳥を
渡り
で腹すかしてさ、羽怪我してさ、
うん、
しばらくこの家に休んだまでのことだ。
それです。そのセリフです。渡り鳥たちなんだよね。
ねえ、ねえ、さあ、まあそんなところで16作目いきますか。
はい、まあメロンソードどうでした？
メロンソードはまあ別に普通。そうそうそう。
いつもこの回
いつもの調子だよって。
いつも相変わらずのも
ん。だからあれさ。あのさ、ちょっと混ぜ返すけどさ、
うん、
それでトラが嫌だとかどうとかっていうことよりも、単純に面白いじゃんかっていうさ。
単純に面白い番組山田洋次が撮ってるだけ
なんだ。一言ならないお世話になってますよね。さ、お食べなんて言ってさ、あら、いいのかいトラちゃん、私たちもご消防に預かって、いいに決まってるじゃないか。すいませんね、兄さん。とかさ、トラが全部の家族の声色を真似するってさ。
まあ、あれだけ
それが面白いんだよっていうさ。
まあうね
うん、あれは単にトラのアリアとして普通に面白いからね。
そう、
うん。
さ、それでは行きましょう。男は辛いよ。葛飾立志編、
はい、来ました。
これはね、トラが勉学に目覚めるっていう、はい、
己を知るために、
75年12月27日公開です。
はい
はい、ある日のトラや修学旅行で上京した女子高生純子、桜田純子がトラさんに向かってお父さんと叫んだ。
可愛かったね。
ここにトラもね、うん、なんか分かんないけどついはいよって言っちゃう。どうやら昔世話になったおゆきさんの娘らしい。
おゆきさん、
トラさんがお礼に毎年送金していたことから父親だと勘違いされたのだ。純子から母は死んだと聞かされ墓参りに出かけるトラさん、そこで村の住職に学問の大切さを説かれ柴又に帰ってくるなり、折も折トラ屋では考古学を学ぶ霊子柏山文江が下宿中、インテリぶらない人柄にトラさんのボルテージは上がり、一緒に勉強を始める。数日後、 麗子の恩師田所小林刑事、
うん、
がから麗子にラブレターが届き、寅さんは失恋したと思い込む。しかし田所の申し出を麗子は断り、二人仲良く失恋。
よかったね。
補足刊ニュースっていうので、寅次郎学問に目覚める。近所より志として巡査からノート、御前様から色紙と万年筆、ヤオマンから果
物、それよかったな。ウイスキーと
柴又に新巡査現る。
小鳥木巡査、米倉正金さんがね、
しばらく巡査としてい
い味出てたね。
そうですね、あのコミュ障の東大生、
岡倉教授から、ね、だからさ、あれは御前さんの甥っ子でしょ、確か。
でしたっけ。
そうだよ、だって御前さんなんて大学関係の人どんだけいるんだよってさ、ね、今回は柏山組合で。
本当だよね。
そう、あのなんか物理
多いな、
物理学の甥っ子と考古学の姪っ子かよみたいな。
何かちょっとトラに下宿させてんな。
しかもさ、トラのこと忘れてんだよね。またなんかあの家族はこれだけだったかなって言って、なんわけねえだろうかみたいなさ。
ね、一番存在感がある。
で、冒頭でね、あのもう物語の始まりで、あの桜田純子、あ、純子さんの役の中でも純子ちゃんだったね。
その前に西部劇があったんじゃないかな。
あ、あのね、そう。タイガートラじゃなくて、なんだっけ、キャプテントラ、タイガートラだね、お尋ね者のタイガートラね、うん、あれも桜可愛かった。
そう
桜のバラードがあっこで歌われるんだよね、確か。
でしたっけ、
うん、あれ桜のバラードって言うんだよね、あれ、お兄ちゃん思う歌みたいで、みんながガジロとかみんな泣いてんだよ ね、
歌ってた。
そうそう、
柴又でとか
で、後ろで演奏してんのがあの人、上条さん。
ああ、そっか、
う
ん、
そう
へえ、
あれよかったね。
よかった、
うん、あれで、そうだよね、あ、そっかそっか、あれどこで寝てたんだっけ。
いや、その後、まあ、桜田淳子が、うん、訪ねてきちゃう。
訪ねてきてね、修学旅行でね。で、米倉正金さん扮する轟木巡査に、あの、虎屋さんどこですかって言って、分かんないもんで、どこで、って言ったら目の前でね、あ、ここだよって言って、じゃあ私たちは、あの、帝釈天で待ってるねって、友達は帝釈天の方行って、あの、巡査がね、じゃあ一緒に行こうかなって言って、どっから来たのなんていう会話しながら、帝釈天の方行くって、もう巡査がいきなりいい味出しててさ、って感じなんだけど。
なんか、たびたび出てきてたね。
うん、これね、よかった。ほんとね。あのね、僕ね、一番最初に見た、人生で一番最初に見た寅さん、これ。
ああ、そうなんですか。うん、
だからね、思い入れがやっぱ強くて。
おぉ、う
ん、柏山文枝さんも大好き。
ほほほほほ、
大好きって言っても、この作品でしか知らないんだけど。
なるほど。
やっぱり見る、何度も見ました、これは。
うん、でもね、落ち着いた、うん、なんか、素敵なマドンナでし
たよ。ほ、うんとに、うん、いいですよね。
そう。
渡辺喜克夫人ですよ。
まあ、俺の嫌いなマドンナはトラの恋心を一切無視する、うん、なんか本当は気づいてるのに、あえて無視してんじゃねえかとか、勘ぐらせるぐらい気づかない、うんうん、そこまで神経ない女いねえだろ
うって、うん、そうそうそう、あの、うん、なんだっけ、ちょっとさっき話あんまり割とサクッと終わっちゃったけど、絹代さんとかもさ、
うん、
あの失踪した旦那さんがね、
うん、
トラさんもう一回戻ってきたら、あの、おとつい帰ってきたのなんて言って、え、それであっさりめでたしめでたしって、そんなことあるっていうさ、
ね、
それもトラお茶飲んでけとかっていう話じゃねえだろみたいなさ、それもあれもちょっとかなり変だったなみたいな。
そうですね、うん、まあ、そんなマドンナが多いもういる中、
うん、
この子は自身がなんかちょっと恋愛に対してまるで、
うん、学問一つですよね、キャラクターのね。
そうだからね、うん、ストラに気づかなくても違和感がないんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、嫌な感じない、
うんうん。
そうそうそうそう。で、その最初の場面でね、純子ちゃん、桜田純子が要はお父さんだと、自分は、あの、なんだっけ、お父さんはまあ誰か、実際のお父さんは誰か分かんないよね。
誰か分かんない。
ね、うん、でも、トラのことがお父さんだって、うすうす思ったっていうのは、なぜかといえば毎年手紙をくれるんだと、トラが。そう、うん、で、その中にお金が入ってると。ね、そしたら、うん、いや、うちのトラはそんなことしないよって言って。ちなみにいくら入ってるの？ 500 円。やっぱトラちゃんかねって。500円って聞いた瞬間に、みんなもう、瞬間でトラと察するとこが超面白くて、じゃあトラなんじゃないの？
まあ、当時は紙幣ですからね、500円札を。そう、多分現金かけてもじゃなく封筒に入れてたんでしょう。
で、そこでその後にね、トラのアリアとして聞かされる、そのおゆきさんの、ね、おゆきさん像がよくすごく良くて、
うん、
あのね、その、もう人生それこそトラが1話よりももっと前に遡ってさ、
うん、
本当にこうヤクザ暮らししてた頃のもうどうにもにっちもさっちもいかない時に、
うんうんうん、
フラッと飛び込んだ食堂で自分のカバンと時計差し出して飯食わせろっつったら、うん、困った時はお互い様っつってご飯と豚汁とおしんこ出してくれてってむさぼろに食ったんだってそんな思い出があるっつって言ってさ、 雪のように白い肌で、うん、その時はおふざってた子がじゃあこの子よなさすげえよかったんで、そのだからそれでその後毎年のように500円送り続けてるトラとかさ、うん、なんかね、なんかちょっとだから、今回のベストマドンナ、リリーはもう別格で殿堂入りでいいので、俺、おゆきさんでもいいと思ったんだけど、ひそかにすげえ印象に残ってるんですよ、おゆきさんが。
出てこなかった。
出てこないんだけど、
ね。まあでも、うん、多分ね、うん、顔は、とか、容姿は桜田淳子にそっくりなんでしょうね。うん、だとしたら、とんでもない美人ですよ。
だから、桜田淳子を見た瞬間、ちょっと待って、つってさ、今、考えて思い出すから、うん、すぐに当てるっていうね。
そう、うん、まあ後にね統一協会で合同結婚、
本当だよ、びっくりだよねえ、この頃こんな可愛かったんだってびっくりしますよね、なんかね。
ハモリ大好きだったんで。
あ、そうなんだ。
だから、三人娘だったら桜田淳子がピュアに可愛いっていう意味じゃ一番じゃないかな。
これってさ、何年でしたっけ ?76年。75年くれか。俺2歳とかだからさ、やっぱりリアルタイムじゃないんだよね。だから僕、俺物心ついて桜田淳子さんってやっぱ、あの志村けんとあの夫婦コントみたいなやつで、なんか
それさすがに見てない。
私ってダメな女でんのかって知らないのか
な。ぬんぬん、ぬんぬんねん。
そんな感じだよね。
もちろん、そうですよ。統一教会だったもん
ね。あ、本当だ。
若いね。
そう、志村、志村。そう、統一教会だってついこの間ってイメージがある。
俺はもう、俺は8時だ、全集合で、ドリフとコントやったり見てましたよ。
そうそうそう。俺、その最後、一番古いんだよ、
ね。
まあ、可愛かったね。
そう。
うん、で、はい、そう、それでさ、うん、あの、要するに、この子たちが、だから、帰って、
うん、
土手でじゃあ手振ってさ、じゃあ頑張っていきんだぞなんてただと言ってさ、
うんうん、
でその後じゃあおやきさんってどんな人だったのって言って、うん、家族にみんなでこうね、トラのアリアとしてのおゆきさん編がひとしきりあって、うん、すげえいい話をした後なんだけど、
うん、
あの子の中ではずっとじゃあ自分の父親を思い描いてたら、いざ会ってみたらこいつだったのかみたいなさ、家族が遠慮なくゲラゲラ笑っちゃって
さ、ね、そこで桜田淳子はこんな四角い顔の目のちっちゃいおじさんがパパでちょっとがっかりみたいなのも見せなくてね。
でもあの期待値で送ってるはずですからね。
そうそうそう。でもさ、それさ、さすがにさ、あれはねえだろっていうさ、トラがこんないい話してんのにさ、それでみんな家族ゲタゲタ笑ってて、うん、トラが怒るじゃん。やいなんせ。おい、人が説明してるなんだお前らゲタゲタゲタゲタ笑いやがってなんせ。確かにこれはかわいそうトラと思ったけどね。
その後トラが山形行くんだっけ。
山形に、あの大雪さんのとこに。
ねえ、お墓、うん、外場みたいなお墓。
で、大滝秀治。
そうだ、大滝さん
です。そうだ、大滝秀治が出てきた。
で、あの、おゆきさんも不幸せなんですね、うん。あの、私に学があったら、あんな男に捕まらずによかったのにって後悔してたですも
ん。うんうんうん、
で、あの、私もね、あの、トラもさ、あの、私もでも実は、あの、まあ、学がないもんで、本当にダメだなと思っててね、うん、あの、なんとかしなきゃと思ってるんですけど、つって言ったら、住職が、いや、俺の、ね、己の醜さに気づいてる人間はもう決して愚かではありませんっていうこと言って、うん、もうすぐにトラが感化されちゃってさ。
なんか、文言言うじゃないですか。
言ってた言ってた。あの、明日道を聞かば、なんか、なんかね、なんとか。うん、
そう。
あの、こうしかなか
った、ね。夕暮れはなんとかみたいな、
う
ん。
そうそうそうそう。
夕方に死んでもなんとか。
そうそうそう。うん、うん。それぐらい学問の道は険しいということだみたいなことをさ、うん、なんか言うってさ。まあ、まあそこで、だから一つ今回の葛飾の詩編のテーマが立ち上ってくるんですよね。うん、
トラが。
で、その後にトラが帰ってくると。
ええ。
うん、
そっか、大滝さん出てるのは柏文枝つながりだ。同じ劇団だ。
うん。
ただね、これでね、トラが、やたらと今回そのね、うん、学問に目覚めたっていうけど、
何もしないけどです
ね。結局ね、うん、その、うん、学問に目覚めて、目覚めるっつっても、うん、何か知りたいことがあるわけじゃないじゃないですか。
漠然と学問をやるっていう。
あの、メガネ変えたいだけだから。
スタイルでしかないんです
よ。そう。だからね、うん、トラ、それじゃダメだぞって、うん、なんか最終的になんか自分が、こういう、うんうん、なんか、例えば計算がもうちょっとできたらいいとか、うんうん、なんかの役に立つ、うん、あの昔の人に学んでこういう風な、うんうん、あの人のことをもっと一生懸命勉強していきたいみたいな話になるかと思ったら、うん、何にもなんなか
った。まあだからその住職と会って、芝居場に帰ってきてトライに電話するじゃん、その時喫茶店からかけてんだよ、うん、普段はトラなら喫茶店行かないんだけど、
うん、
あそこで行ってるってことはちょっとなんかハイソな空気をちょっとなんか自分を変えたかった意識みたいなものの表れなのか、
ああそうか、
いきなり喫茶店には行かないからトラは、
そこでね、
うん、喫茶店の赤電話で電話かけてて、でお前ちょっと空気温めとけ、俺いきなり帰っても大丈夫なように言って、またあの騒動はごめんだからって言ってさ、うん、そしたら柏山文江があの斜め前の席で本読んでて、本面白いかいって言って、最初はみんな取り付けねえんだよ 読書の難しさをなんか
レベルが違う
柏山文に解くという感じでね、うん、で玲子さん
の、ね、何のために勉強してるのか分かってるのかい自分を見つめるためだよ、う
ん、己を知るためよ、
ね、己を知るためだよ。
あのね、あれもね、僕の中のテーゼとしてあってねあれを小学校の時に見て高校の時にもう一回見たのかな。なのでなんかね、己を知るために勉強するっていうのは結構僕はあのこの回の刷り込みが結構でかいっていう、うん、
だから柏山文江もね、うんうん、あの、うん、全くの単なる受け売りで言われたのにハッとしちゃう、う
ん、ハッとして、私ハッとしたのよ、笑ってね。そう、そんであの一緒にこうひとしきり、まあほらトラは あそこではさ、あの素の状態なんだよね、あの、素で接してるからさ、フランクに会話して、うん、ほんでトラヤについてさ、あの、私じゃあこちらなんで失礼しますなんて、あ、そうかなんてトラは取り越してさ
そうそうそう、
ほんで戻ってきて、いやいや違うよ姉ちゃん、ここオレンジなんだよって言ったら、いや違うのよ、こちらあの、例のあの、こちらに下宿してるレイゴさんって言ったら、まあお兄様ですかって言ったら、はいってさ、いきなりかしこまっちゃうっていうさ、
ねえ、一瞬にして
表現、面白かった。
考古学をやっていてね。
考古学ね。で、恋敵じゃないけどさ。なんかね、だから、やっぱり今回喋って4作っていうのは、そのマドンナ以外のキャラクターが充実しまくっちゃってて、
まあ、今回
みんな魅力的だった。
そう、
小林慶樹でしたよ、うん、はっきり言って、今回の最大の萌えキャラは。
よかったっすよ。あのね、僕ね。
超ヘビースモーカー。
あのチェーンスモーカー。あのね、あのね、俺ね、もうね、田所さんって呼んでんだ、普段から。
あ、そうなんだ。
小林慶樹って言えば田所さんのイメージが強すぎちゃってさ。
でね、
すげえいいんだよ、この人。
印象的だったのが、うん、もうタバコを吸いながら野球をする。
あのタバコ下に置いてね、投げるときはマウンドに置いとくみたいな。俺ね、野球の場面まるっきり記憶なくて、
あ、そう、
今回初めてぐらいの感覚で見て、うん、あのみんな下手みたいなね。全員下手な野球大会っていうのがすげえ面白くてさ、
面白かったね。
なんか本当にあの場面見てるだけでさ、うん、あのそれこそさ、さくらがなんかヘルメットかぶってベンチにいるし、
そう、トラさんがね、打席に立つかと思ったら、
うん、立たない、トラはもうあのままの格好でさ、みんなユニフォームとか着てんだけど、で、レイコさんがすごい元気にはしゃいで守備してて、うん、
で、教授チームと、どこチーム、
うん、朝日印刷チーム。
あ、そうだそうだそうだ、隣、タコジャン
なんか、ゴーゴータコーズとかってなんか、うん、旗があった気がしたけど、で、なんかこれ、ギャラリーでヤオマンのおかみさんとかさ、いたりとかしてさ、うん、なんか、いろいろなんかね、もう柴又のご一頭さんに勢ぞろいみたいなさ、なんか本当におとぎ話見てるみたいと思って、なんか本当にこれ、この世界がどこかにあるんだなみたいなぐらい、あ、なんか本当にあそこだけ切り取って、なんか本当おとぎ話の
世界。桜の夢の世界。
なんか本当そんな感じがしましたね、あれは。なんか普段の流れとは違う世界があるんだなみたいなね、感じがあって、すげえ面白い場面だったっていう。で、まあ、
ね、
朝日印刷チームが勝ったってことでね、朝日チームの印刷、朝日印刷チームの優勝祝詞、うん、考古学チームの復讐を誓い、うん、ここでじゃあ、宴会を終わらせて。
そう、田所さんがね、
田所
ベートーベン
作曲。ベートーベン作曲の、タコが芸術だから芸術になってみんなを沈めてんだけど、いきなりなんかこう、なんか、
やべ
え、ソーラムシ始まっちゃって
。で、大爆笑。
いいよね、なんか田所さん最高と思って。
でもね、家に行ったら結構立派なクラシックとか。
そうそうそうそう。そうそうそう。
まあ、その後、うん、あの、玲子さん連れて、うん、に送られて家に自宅に行ったんでしたっけ。
そうそうそう。酔っ払って帰ってきてね。そう、ありがとう。早く帰りなさいって言って、あ、これつって封筒を託す。
そう。
その封筒のラブレターがまたね、なんとも言えず。
うん、あの、また汚い部屋がね、俺もほんと汚い部屋見るの大好きだな。
そうなんすか。
うん。
小泉さんって、お菓子の小泉に住んでるわけじゃないでしょ。
お菓子の小泉の2階に住んでます。
あ、そうなんですか。昔からだよね、それね。
そうそうそうそう。
俺なんかさ、街角行ってみずほでさ、小泉さんの部屋が映ったら見てましたよ。
部屋って
すげえ面白かったね。
すいません。
あ、今でもあそこ暮らしてるんですか、
じゃあ。まあ、うん、今子供がいるからあんまり汚くないですよ。うん、まあ子供が散らかすから。
あ、もう人も汚いイメージじゃなかったけどね。
あ、
うん、そうそう。
そうですね、うん。まあ、そしたらね、そのラブレターに、玲子さんは、ハッとなると。
まあ、ハッとなるよね、あれはね。
ねえ、うん。
でもさ、教授もさ、
まあ、あの、今ならちょっとパワハラとして。
いや、なんだけど、玲子さんさ、うん、教授のこと海外しく世話しすぎるからさ、
まあね、
はい、タバコのほらポロポロこぼしちゃってなってさ、拭いてあげたりとか、身の回りの世話を本当お手伝いさんみたいにするので、うん、あれは勘違いしちゃうかなっていう、
するよ、
するする、絶対する、うんう
ん、好きになってるよ、美人だし、
絶対勘違いしちゃうよねあれ ね、うん、だって あれだってなんせトロより年上だよね、設定的に、ね、
うん、全然10ぐらい上じゃないかな。
あ、セリフにあったもんね、僕よりも10も若いんだから、
あ、そうか、
もうシャキシャキしなさい、
50だ、俺と今の俺と同じぐらい。
で、こちらも文江さん30歳ぐらいでしょ、だってあれ。
そうですね、
まあありっちゃあり、もうちょっといってんのか、全然ありだと思うけどね。
うん、
平寿さんは実際トラより、うん、まあ、5つぐらいですか、
上か、
そっか、
うん、あれでそのね、最初ほら、なんかソ連 なんか何どっかの引き上げ、シベリアの引き上げ者かなんかかなんてとは言ってさ、
うん、
田所さんのこと、
うんうん、
あ、それでも 植木屋かなんかかえみたいな感じでさ、うん、で、さくら言わな、この人道路工事、身寄りがなくて道路工事で暮らしてんだって、なんか飯食わしてやれよなんて言って、冷や飯でいいからさ、なんて言ってさ、
うん、まあ、だからこれまでね、結構インテリに対して、厳しい目線を向けっぱなしだった男は辛いよね、なんか、好感度の高いインテリが出てきましたよ。
で、またなおさらいいのがさ、その後にさ、愛の、トラのアリや愛を語る編があるんだけど、今回、あの人間の、あの、結構、その、え、もう、まだ、え、お一人なんですかなんつって、おいちゃんがびっくりするんだけど、いや、愛の問題だけはなかなか片付かなくて、なんつって、難しいことが多すぎて、なんつって、うん、おじさん、愛のこと深く考えちゃうのか、愛なんつって、じゃあ説明してみたまえ、なんつってさ、で、なんかほら、いい女だと思う、もっと近づきたいなと思う、うん、もっと話したいなと思う、うん、だんだん心が柔らかくなって、あ、もっとこの人と長くいたいなと思う。もうこの人のためだったら死んだっていい、もう何もいらない、もう死ん、僕、俺なんかもう何だっていい、そう思うのが愛なんじゃないのか、愛って言って言うってさ、あれも本当に、なんてか、何がすごいのか、山田洋次がすごいのか、これはっていうさ、ね、感じだけど、
お前、童貞だろう、
そうそう、童
貞説はどうなんだって、
だから、何にも知らねえから、そんなこと言えんだよって、ちょっと思いましたよ。
俺はね、あのね、俺はね、トラがね、あの、柴又に帰ってくる前にさんざっぱらひとしきりそういうことあったっていう風に踏んでるんだけど俺は、
あ、
うん、
なるほどね、
での今だと思ってるんで、
まあそれね、恋をね、ちゃんと恋の結構こってりしたものを味わってのこの発言だったら本当にピュアですけどね、うんうんうん、
でそこでさ、田所さん、なるほどね、君は僕の死だよとか、あれはすげえよかったんだよね、なんか、うん、死ってなんだよ、先生ってことさって言って、
うん、
でも実際に大学教授でこの小林先生さんみたいな人いますからね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
まあ、ただね、この玲子さんもね、ラブレターにはうろたえちゃって、
うん、今
日はお勉強ちょっとお休みにさせてもらえないかしら、おろおろしてた。
それはそうだよね。だってあれ、野球大会した日でしょ、だってあれ。
そうですね。
野球大会して宴会してさ、
さね、
ラブレターもらってトラに勉強してらんないじゃん。一日にそんなにやってらんない
よ。もう疲れて寝たいよ。
そうだよ、そうだよ。で、なんか、師走の場面で、なんか、あの時なんか、トラより職人さんがいたなって思ったね、そういえば。
ああ、
そうか。なんか、
う
ん、なんか書き入れ時だからなんか。
あ、そうそうそう。うん、で、トラも、この正月は行かないで、
野球大会に来てたね、
なんか、
ね。
なんて呼ぼうなんつって言ってたのにね。
ほんとさ、そうするのがベストだと思うんだけどね。結局、一度も正月をトラより過ごしたことはないんだよね。
まあ、書き入れ時だから。
というか、まあ、タイミングよく振られるからっていうのもあるんだけどね。
そうそうそう、まあそんな回でしたね、
うん、いやだからそれでなんかやっぱそれと田所さんに加えて僕は印象に残ってるのはやはり柴又勤務になった轟巡査さん、あれも米倉正金大好きだから、巡査が何だか要所要所に出てきて、そのボタンほずれてるのをささくらがほら止めましょうかって言ったけど結構ですって、もうあの時点でさくらに惚れちゃってたりとかしてたすごく
さくらに来られたらうろたえちゃうよ、
うろたえちゃうね、で、なぜか知んねえけど、あのさ、主審が米倉さんだったよね、あれ。巡査だったよね、野球の。
あ、そうそうそう、そう。いいのかしら。
いいのかよ、とかね。
基盤なんでしょ。
基盤なんだよね。
さあ、うん、そんなことで、ところで、13、14、15、16作で、ベストマドンナを発表していきますか。
はい。
じゃあ今日はゲストの、岸田くんからいきますか。
その後もうリリーしかないんですけどね。
リリーですか。
うん、私はもうリリーが大好き。
なるほど。うん、
もうリリーみたいな人がいて、うん、
はい、
その隣に撮ってるリリーみたいな人よね、
うん、なるほど、はい、まあこの中で未婚は串田君だけだからね、
どうなんすかリリーは、その辺は、
まあ、言っちゃ悪いけど串田君の手に負えないよ
だからね、だから私に撮ってる
リリー、あ、いや、クッシャンの何、今回のリリーシリーズ関係なく寅さんシリーズの中で一番好みのマドンナだね、
そうなるとこれ難しいな、石田歩美のかがりさんかね
それもきつくねえから
ね、かがりさん
だよね、
かがりさん大好き、
石田歩美ですから、うん、
まあ、絶対手に負えないよ、
絶対手に負えないけど
さあ、
なるほど、
佐藤店長は
困りましたね、僕はやはりさっきも言ったけど、はい、リリーはもう取るレギュラーだと思ってるので、なんかね、ちょっと当然なんですよ、もうリリーってのは。
なるほど。
で、しかも、アイアイがだって最高傑作なので、リリー三部作の中で。なんだけど、 今回は本当にさ、うんうん、あの14、まあ、戸脇さんもすげえ良かったんだけど、うん、春川真澄さんも良かったし、うん、16のさ、
はい、
柏山さんも好きだし桜田淳子もいいしなんだけど、うん、じゃあ今回ちょっと僕変化球でゆき子さんします。
ゆき子さん、
おゆきさん、おゆきさん、ね、おゆきさんします、ベストマ
ロン現れてない
、まあ、あの想像のなんかね、うん、すごい良かったんだよ ね、 そうですね、トラの思い出の中のなんか苦しい時に手を差し伸べてくれたおゆきさんと、その思い出を大事にするトラっていう物語が俺すげえ良かったので、今回はそれでいいですかって。
わかりました。
はい。
まあ俺はリリーですね。はい。でね、やっぱ素晴らしかったな。ね、
リリーはもちろん。
まあ、うん、もちろん桜の髪を下ろした姿が一番。
そう。桜も当然なんですけどね。
そう。まあベスト外は上条常彦。
本当そうだよね。上条さんか田所さんかっていうね。
そう。たまんなかったな。
田所さんも好きなんだよ。さあでもね、あの人もよかったよ。パパもいいし、
はい、
あの人もよかったんだよ。なんだっけ、あの人。
小林刑事。
刑事さんじゃなくて、田所さんじゃなくて、もう田所さんと、パパと、
上
条さんとはもう一人、あの人。
宮口誠司。
いや、宮口誠司はまあいいんだけど。
ですか、
月手八歩さん。
月手八歩
さん。みんなよかった。なんか本当、サブキャラがみんな生きてるんだよ。
そうだね。
やはり作品がノリに乗ってるっていうのが現れてるなっていうのがあってね。
そう、
まあ、ちなみにね、マイベストトラさんっていうのが、
はい、
今回初めて整理してみて知ったんだけど、うん、全部連番で繋がってたの。
なるほど。
15話がアイアガサでしょ、うん、で16の葛飾立志編、17の夕焼け小焼け、
うん、
18の純情詩集って僕の大好きな5本のうちの4本がこう連続で繋がってた
のね。俺は子守歌ですよ、14、
はい、だから今回それは今までの僕の
なるほどなるほど。
で今回見たことによって14も良かったし、花子ちゃんとかの回も良かったし、落ちようぼうの時も良かったしね、またちょっと順番をもう一回整理しなきゃなみたいな感じなん
ですけど、ね、
とにかくこの辺の、ね、10作題は本当にもう名作がどんどん続いてくるので、
はは、
次回の収録も楽しみですね。
楽しみですね。じゃあ次回は17、18、19、
20か
20、
うん、
というわけで、
はいはい、
本日は終わりにしましょう、
はい、
では皆さんさようなら、
はい、さようなら、
ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
味わうのは